こんにちは、メイキングザロードの明星です。人事ゼミナール本日のゲストは株式会社クリッパリンクの武田太さんです。武田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武田さんなんか社外での教育、小学生とか大学生とかもそうなんですかね、とかまあ社会人に向けても教育されてると思うんですけど、その辺のことちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、まあいろいろご縁がありつつも自社としてやらないといけないなっていうことで、基本は専門学校とか大学とかなんですけど、そういった年齢層の子に 3D のこととかを教えに行ったり、あるいはゲームの企画みたいなところを教えに行ったりとかをメインでやってますね。
はい、それってプログラミングになるのかデザインになるのか、それとも企画とかやったらまたちょっとアイディアとかそういう感じなんですか。
僕個人だけじゃなくて、うちのスタッフっていうか社員とかもまんべんなくやってるので、基本的には一つゲームを作るための能力で、でもゲームってこう映画とかゲーム全般的にそうなんですけど、もう監督もあればデザイナーもいればプログラマーもいれば BGM もあれば、結構多岐にわたる才能が必要なんですよね。なので結果的にあれもこれもこれも教えていくという感じになってますね。
へえ、なんか小学生に教えるのと大人に教えるのって違ったりします？
いやもう全然違うんですけど、優秀か優秀じゃないかっていう言い方をするとちょっと語弊がありますが、教えやすいか教えにくいかでいうと、意外と小学生の方が教えやすい時もあります。結構これ不思議だと思うんですけど、もう最近の子はパソコンの基本的な使い方がもう理解していて、マウスをこう触って左クリックするとこうなるっていうのが当たり前に分かってるんですよね。なので下手するとお上の方々に教える時って、マウスの左クリックを押すとってとこから行く時も正直あります、なのでパソコンの授業をやらないと次のステップに行かないという時があって、これ結構大変だな。
なるほど。
あとコントロール Z で一個前に戻りますとかいうのも、若い子は結構当たり前にいろんなツールで共通なのでやったりするんですけど、大人の人だとそういう概念がないと、なかなかそこから教えないといけない時があって、そういう時はあります。
なるほど、
はい、ただ基本的に、まあ、理解力っていう意味では当然大人の人の方が早いので、吸収力は早いですね。
なるほど。
あと小学生とかはすぐ飽きる。
あ、そうですか。
ハマる子はめちゃくちゃハマるんですけど、でもほっといても本当にやるので、きっかけさえ与えればってあるんですけど、もう興味ないなっていうか、もう飽きちゃった子はもう全く言うこと聞かなくなるので、その辺が大変。逆に大人の人たちは何かしら意図があって参加しに来るし、当然お金とかも払ったりしてる人もいるので、そういった意味ではこう真剣に学ぼうという意味で、たとえ途中でなんかいっぱい難しい単語が入ってきて難しいなと思っても、結構頑張って聞こうとする感じはありますね。
大人やってことですね。
そうですね、大人の対応をしてく
れます。大人の対応、はい、なるほど、はい、そうか。面白いですか、教育に関わることは。
そうですね、そのやっぱ事業として売り上げとかを上げていくとか、そういうこと以外にやっぱ人を育てるというか、いかにやる気をこう持って取り組んでもらうか、その社員のモチベーション維持だとか、そのスキルアップとか、そういったことを考えていくっていうのはものすごく大事なことだなと、そういった教育事業外部に教えに行くことを通じて、結局内部の方にもそういうことをフィードバックできたらいいなと思ってやってますね。
なるほど、はい、そっか。外で教える体験というか、その経験をすることが、社員の方にとっても教育になるというか、学びになるという感じですかね。
そうですね、そうですね、特に何か人に技術を伝えたり、伝え方みたいなのもいっぱいあると思うんですけど、そういうことで相手のリアクションが返ってきて、しかも興味ある子もいれば興味ない子もいて、で様々なリアクションがあるんですよね。でそういうことをこう体験していくと、自分が一番学びに実はなっていて、あ、こういうツールの使い方あったなっていう具体的なところもあれば、あ、こういう風に言っちゃったから今ちょっと機嫌損ねたなとか、やっぱそういうのも正直あって、でしかもそれ人それぞれでかなり加減が変わってくるの で、結果的にそうやって、まあ、会う人、あるいは社員スタッフ、そういった人たちと話すときにいろいろ得てるものはある感じですね。
一番いい教育というか学びかもしれないですね。
自分に対してはもちろんそうかもしれないですね、
なるほど。お仕事図鑑の話の中で、地元好きだっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。聞きたかったのは、どの単位で物事を考えてらっしゃるのかなと思ってたんですよ。あの個人とかチームとか会社とか地域とか国とか世界とかいろいろあると思うんですけど、
確かにな。
どの辺にこうプライオリティというか、普段どの目線で物事を考えることが多いのかなっていうのをちょっと気になってたんですけど、
そういった意味でいくと、直近はやっぱ石川県というか、もうちょっと広く言うと北陸地域、やっぱこの地域がすごく好きだなっていうのがあります、でそこで生まれたこう文化というか、人柄とか素材とか、そういったものっていうのを発信していきたい、それはものづくりの力で世の中に発信していきたいっていうのが一番メインではあります、 で、そういったことを今はやっぱそういう土地というか、うん、そういったものに縛られざるを得ないので、うんうん、そういった活動になっちゃってるんですけど、ゆくゆくは何ですかね、まあ、会社の考えイコール立ち上げた僕の考えだとすると、その思いに共感してくれた人たちが会社に入ってくれる、うん、あるいはサービスとかを使ってくれる、仕事を受発注してくれるっていう関係性だと思えば、うん、そういった人たちのグループで、どんどん広がっていけると、うんうん、その土地という概念はそうやってなくなってくるって考えると、そういったグループみたいなやつは石川県とかそういった概念を抜きにして世界中の人たちとこうつながっていけるだろうなという思いはありますね。
なるほど。じゃあちょっとイメージとしては2つのぼんやりとした縁があるんですかね、うんうんうん、仕事を中心につながるものと、あとは、はいはい、今のところ土地を中心につながるもの。
今のところはやっぱ土地という概念がしょうがないというか必須なので、うんうん、でもゆくゆくは何ですかね、こういうのつけてずっとこうベッドの上で過ごしたい、
うんうん、基本的にはそうしたいっていう、
あっちの世界で行きたいと思っているので、
いいですね、はい。
まあその中でやっぱ生産性っていうか、ある程度自分がこう生きてて価値をこう生み出すことができれば十分ありなのかなと思いますね。やっぱ僕はどうしてもクリエイターなので、その何か自分でものを作ってそれを届けて価値として提供したいという思いがあるので、本当にただベッドの上でこう消費するだけだとやっぱちょっと楽しくないなと思うので、何かしらそのそこで自分の価値みたいなものを提供できていける人間にはなりたいなと思いますね、
うんうんうん、なるほど。作るっていう方ですね。
そうですね、はい、
ちょっと作るっていう方も考えていきたいですね。今後2020年以降の作るということ、そのかつてはものづくりっていう言葉が多かったと思うんですけど、はいはい、今はものだけに限らないですよね、はいはいはい、みんな何かしら作っていった方がいいんですかね。ちょっとざっくりした質問があるんですけど、
そうですね、でもおっしゃる通りで、うん、その今の政権とかが1億総活躍世界社会
とか言ってますね、
言ったりとか、うん、1億総クリエイター世界みたいなことを代理店が言ってたりしますけども、うん、こういう番組もそうですけど、皆さんもうクリエイティブなことすごいしてるじゃないですか。
なるほど。
今までないことをこうやって発信して価値を提供してるとすごく思うんですよね、うんうん、なのでこうやっぱ世の中誰しもがクリエイターであって、うんうん、物作れるメーカーであって、うんうん、っていう考えがやっぱ僕の中にあるので、そういう主婦みたいな人でも、うん、もう子育てっていうすごいクリエイティブ、一番クリエイティブなことをしてるし、働いてる方はもちろん、普段私生活の中でも料理作ったりとか、うん、そういったこともすごいクリエイティブなことだと思うので、うんうん、皆さん本当に物を生み出して価値を作り続けてるのがやっぱ人間というか、楽しんで人生を過ごしてる人だなと思うので、うんうん、その考え方は合ってると思います。
なるほど、はい、じゃあすでに今もう作ってるけどそれに気づいてないとか、それをこう外に出せてないっていうこともあるかもしれないってことですね。
そうですね、はい、もうだから専業主婦とか、めちゃくちゃクリエイティブな、
まあそうですよね、作業って言ったらあれですけど、仕事としては、
しかもそれを毎日ね、定期的にやってるのすごいと思います。
そうですね、
はい、なのでさっきの子育てみたいな話は出ましたが、子育てとまでいきませんが、今教育というのに携わらせてもらってて、すごく18歳ぐらいって多感な時期というか、いかようにも選択肢がある状態で、いろんな物事を吸収してアウトプットしてっていう子供たちと教育という側面で今関わらさせてもらってるんですけど、その分の責任感というか、人んちの子供ではあるんですが、ここで先生が一言言ったことによって考え方がガラッと変わる子もいれば、いろいろこう受けることがあったりとかするので、そういった子たちと今触れ合ってるっていうことはものすごくいい経験になってるなと思います。すごくクリエイティブなことをしてるなと思います、
ね、確かに、はい、また相手にもいい影響を与えられるといいですね。
難しいんですよ、
ね、難しいですね難しいですね、どう受け取るかわからないですもんね。
そうなんですよね、はい、
さっきの作るっていうことにもちょっと絡んでくるかと思うんですけど、はい、テクノロジーっていうものがこの後そういうみんながクリエイターになるみたいなことにどう作用してくるとかっていう展望というかありますか？
そうですね、今もうすでに昔僕らがもう何百万とかで使ってたツールが無料になってたりとか、こういう配信みたいな何かアウトプットするってことも本当にカメラスマートフォンがあれば誰でもできる時代になっているので、もうすでになんかそのクリエイターになるための準備みたいなものがもうかなり出来上がってるなと。
なるほど。
で YouTube とか以外にもいろんな配信方法もあるし、自分のサイトみたいなの作るのももうほんと無料ぐらいでできるようになってきてるので、ものすごくいい時代だなと思いながらも、やっぱそのコンセプトというか、自分がどういう思いがあってそれをどう形にして誰に対してどう伝えるのかっていうことを考えるところが逆にすごく重要になってきてるかなと思います。その最終アウトプットのツール自体はもう無料で山ほどあるので、じゃあ自分が何を伝える えようか。
なるほど。
そこがブレると視聴数を稼ぐためにやんちゃなことしてみたりとかだけに走っちゃうので、
そうですね、
やっぱ自分の中のその伝えたい思いとかやりたいこととかで、それを誰に届けたいかっていうことをイメージすることをやるのがいいかなと思いますね。
じゃあより中身が大事になってくるという感じですかね。
そうですね、うん、はい、
なるほど、いいお言葉をいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本日のゲストはクリパリンクの武田太さんでした。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。